昔も今も私たち人間はいろいろな悩みを持って生きています。そして悩みから自由になって幸せになりたいと思っています。イエス様の時代の人々もそのように思っていたことでしょう。多くの人々はおいしいものを食べて良い服を着て立派な家に住めば幸せだと考えます。そして何とかしてそのようなものを手に入れようとするのです。ところが何かおいしいものを食べるとそれだけでは満足できず、もっとおいしいものが食べたくなります。良い服を一つ手に入れるともっとたくさん良い服を手に入れていろいろな服を着てみたいと思うようになります。立派な家に住むと自分よりももっと立派な家に住んでいる人のことが羨ましくなり、次にはもっと立派な家に引っ越したいと思うようになります。このように目に見える幸せを求めている人は結局自分の持っているものに満足できないで、何を食べようか何を着ようかと思い悩み続けて生きることになるのです。ところがイエス様は自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな、命は食べ物よりも大切であり体は衣服よりも大切ではないかとおっしゃいました。つまり神様から大切な命を与えられているのだから、そのことにまず感謝して生きていこうということです。確かに何を食べようか何を着ようかと思い悩んでいると命に比べれば大切でないような小さなことが気になって生きているのが辛くなりますね。それでは思い悩まないためにはどうすればいいのでしょうか。イエス様は空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださるとおっしゃいました。空の鳥は人間のように自分で畑に種をまいて麦やお米を作って収穫したり蓄えたりはしません。その時その時で神様からいただいた食べ物を食べて生きています。教会の前の柳瀬川にいる鳥たちを見ていると、毎日魚を食べたり水草を食べたり虫を食べたり木の実や草の実を食べたりして元気に生きています。天の父なる神様が鳥たちを養ってくださるというのは本当です。またイエス様は野の花がどのように育つのか注意してみなさい、働きもせず紡ぎもしない、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるとおっしゃいました。イエス様が育ったガリラ地方にはいろいろな野の花があったのでしょう。教会の前の柳瀬川の土手や河原にも季節ごとにいろいろな花が咲きます。赤爪草や 白爪草が咲いたり、春シャギクの黄色い花が咲いたり、色とりどりの立ち葵の花が咲いたりします。もう少しして涼しくなると、赤い彼岸花が咲きます。花壇の花のように手入れをしているわけではないのに、毎年のようにいろいろな花が咲くのは不思議なことですね。神様が美しく花が咲くようにしてくださっているのです。鳥たちや花々を見ているとイエス様のおっしゃっている通りだと思います。ですから、まず大切なのは私たちに命や美しさを与えてくださる神様に信頼して、神様と正しい交わりを持つことです。33節のところでイエス様は、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと教えてくださっています。神の国と神の義とは、神様との正しい交わりのことだと言ってもよいでしょう。それは、神様に素直にごめんなさいとありがとうが言えるような交わりです。そのような交わりがあれば、私たちは何を食べようか、何を着ようか、明日はどうしようかと思い悩む必要がなくなるのです。その日、その日を神様に信頼して精一杯生きて、明日のことは神様にお任せするようにしたいですね。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは何を食べようか、何を着ようかと思い悩むことがありますが、よく考えてみると、神様から命をいただいて生かされているということが、それだけですごいことだと思います。そして、私たちに命を与えてくださった神様が、食べるものや着るものや住むところを与えてくださって、私たちを生かしてくださるということを信じます。神様、いろいろなことで思い悩むとき、また明日はどうなるだろうと思って不安になるとき、まず神様との正しい交わりを求めて、そして神様にいつもありがとうございますと感謝をし、また悪いことをしたときはごめんなさいと素直に謝って、そして神様と共に生きていくことができるように、どうぞ私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。